どうもこんばんは、ゆきのです。新鮮ラジオ、今回はですね、いただいた質問にお答えしようと思います。ご質問ありがとうございます。質問箱のアプリに先日いただいた質問なんですが、新鮮での子育て環境はどうですかとのことでした。これいつも考えるんですよね。ご質問いただいてありがとうございます。いつも考えてるんで、もう目いっぱい答えさせていただきます。それでですね、新鮮の子育て、この子育てってすごく広いなと思うんですけど、主に2つの点から、未就学児と就学児、つまり、小学生より小さいお子さんと小学校とか中学校とかの就学後の子育ての2種類ですね。まず未就学児は新鮮での子育てってめちゃくちゃいいと思います。というか反対に言うと、未就学児の子育て日本めちゃくちゃしんどいと私は思うんですよね。皆さんどうですか？私は子供いないんですけど、私の家族に息子が2人いて、もう2人とも小学生なのかな。私がよく遊んでた頃は幼稚園とか保育園とかに通ってたんですけど、いやーなんか大変そうでしたね。私の実家田舎なんで基本車移動なんですけど、こう車からこう出さないようにするみたいな、もうバスとか電車なんてもう年に1回乗るイベントみたいな感じで、もう全然乗れないって感じで、こう、あー すいませんお騒がせすいませんみたいな感じとか、あとは子供でも連れて行ける店とか、子供連れて行ってもいいですかって事前に聞いたりとか、なんか大変そうだなって日本での未就学児の子育ては思いました。それに対して深圳だけじゃないんですけど、大体アジアそうなんですけど、台湾とか、タイ、マレーシア、シンガポールとか大体そうなんですけど、赤ちゃんとか子供にめちゃくちゃ優しいですよね。もう泣いてたらもうみんな寄ってきて、まあ、特におばちゃんなんですけど、いい意味でね、ここではいい意味でおばちゃんなんですけども、おばちゃんがバーって寄ってきて、あー泣いてるの、どうしたの、お腹減ったの、眠いの、どうしたのってずっと話しかけるんですよね。しかも言葉違うのに、その英語だったり中国語だったりマレー語だったり、絶対子供わかんねえだろっていう言葉でずっと話しかけてくれるんですよね。なんか私はそういう風景を見てるといいなって思いますね。あとはベビーカーでバスとか電車に乗ると、もう率先して譲ってくれるとか、なんかね、東京の電車とかってベビーカーで乗ったらね、不穏な空気になったりとか、あからさまに嫌そうな視線を向けられたりするって言うじゃないですか。直接見たことないような気がするんですけど、想像はつくかなみたいな、そういうのが全くないですね。もう、あ、子供はもう、子供は泣くもんだし騒ぐもんだし、そういうもんだって、こう、まあ、みんな賑やかで騒がしいんで、自分たちのことに夢中で、人んちの子供なんか見てないっていう要素もあると思うんですけど、もうバーとかですね、バーとかなんか居酒屋っていうか、焼肉とか焼き鳥屋とかみたいな、夜までずっと酒飲んでるとこにもずっと子供いますからね。夜まで夜食食べてる時も子供いたりとか、夜散歩してるのか家に帰ってるのかみたいな家族を見かけたりとか、なのでもうなんか子供連れてきてすいませんみたいな空気は一切ないので、多分深圳での未就学児の子育ては楽しいっていうか、まあ楽っていうか、いいなって私は感じますね。旗から見ていて、あくまで主観です。それに対して就学児ですね、小学校に入ったらすごく大変だと思いますね。というのも、中国ってすごく競争社会で、私から見たらこう14億人が毎日競ってるみたいな、かつこう激しく競っていて、常に勝ち負け白黒はっきりつけないといけないような、それは勉強にしてもそうですし、なんか仕事とか、何でしょうね、自分のステータスとかかな、何を持ってるとか何を持ってないとか、持ってるものをもこう ランク付けをしたりとかですね。ちょっと話がそれるんですけど、これ私は個人的にすごく面白いなと思った話なんですけど、あの日本人の友達が中国人のパートナーに車欲しいって言ったらしいんですよ。で、あ、この車かわいいって、こう車ってこう性能で選んだりとか予算で選んだりとかデザインで選んだりとか、こういろいろな観点があると思うんですけど、彼女がたまたま選んだ車が何だったかな、ポルシェだったかな、うん、ランボルギーニじゃないからポルシェだな、んかポルシェのブランドのちょっとかわいいフォルムのデザインの車があって、これかわいいってパートナーに言ったんですって。そしたら、お前さーって、これポルシェの一番低い一番安いランクのやつだぞって、お前こんなの乗って帰ったらって、田舎に行ったりなんかしたら、あ、あれポルシェの一番安いやつだって指さされるぞって言われて、そんな観点で見ると思って、あ、すごい、もうなんか自分の好きなものが好きっていうよりかも、以前にあの周りから見たらどうだとか、その自分が好きなものの位置づけがどうかっていうのを優先する人もいるんだなっていう、これがあの14億人全員だと思ってないですよ、そういう考え方があるんだなという友人の話を聞いて、あのすごく私は何だろう、新たな視点を手に入れたって感じなんですけど、というふうにもう常にこう競争に車一つ選ぶのにも競争にさらされるちょっと面白い、思い出し笑いで笑っちゃいますね。いや、すごい国だなと思いますね。なので、ただし、あの今の話は中国に住む中国人の子供や中国人の家庭の話なので、私たちとか私がここで子育てをするとしたら、おそらく外国人扱いになると思うので、まあハーフの子供っていう可能性もあると思うんですけど、ハーフの子供が外国人なのか否かっていうのも人それぞれだと思うので、一概には言えないんですけど、それでどうなるかっていうと、私海外何カ国か住んだんですけど、やっぱりあの現地の教育が外国人の教育にも反映されるっていう要素があると思います。なんでかっていうと、例えばタイの日本人学校とかめちゃくちゃ大きいんですけど、すごくのんびり楽しく朗らかに過ごしてる印象なんですよ。ちょっとすいません、中はわからないんですけど、印象ですね。それに対してシンガポールって、シンガポールの教育もすごい詰め込みっていうか、あの厳しい試験があるので、子どもたちにですね。なのでシンガポールの日本人学校はあの 塾に通ったりしますね。現地の日本日系の塾とかがいっぱいあるので、というわけで、おそらく深圳の教育も小学校とか、まあ主に小学校ですね、中学校高校はもうさらに恐ろしいと思います。なので、大人も子どももしんどそうだなっていうのが印象ですね。あの別にしんどいっていうことが悪いっていうことじゃなくて、やっぱり教育ってある種の投資だと思うので、やらないよりかはやった方がいいし、厳しいのを乗り越えられたらそれはそれであの素晴らしい可能性を生み出すとも思うんですけど、なんか単純にこう辛そうなんですよね。もっと楽しそうな教育をしてるとか、なんだろう、積極的に楽しいと思って子どもが自ら学ぶとか、そういうのがあったら厳しい教育にも意味とかやりがいとか、なんて言うんでしょうね、見てて、あ、いいなって思う部分があるんですけど、まあなんかしんどそうですね。なんか例えばこっちのローカル校の話ですね、現地校の話をすると、あの子供に宿題がめっちゃ多くて、それを家で保護者が見ないといけなくて、そしてあの子供が宿題できないでできませんでしたって学校で言うと、あの保護者が怒られるみたいな、家でもっとちゃんと教えてくださいみたいな感じですね。つらい。なんか最近去年あたりからさすがにちょっとあのやりすぎって、こう政府から直接お達しが出て宿題の量すごく減ったらしいんですけど、なので、なんだろう、例えば駐在で 駐在で来てこっちで子供子育てをする教育を受けさせるっていうんだったら、こういろんな選択肢がインター校とかもあるので、インターナショナル校とかもですねあるのでいいと思うんですけど、教育のために深圳に来るっていうよりかは、もっと教育だったら他にアジアの国あるよって感じですね。まあ、例えば私が探した限りでは台湾とかマレーシアとかなんか面白そうだなと思いますね。まあ、主に英語教育の英語を中心にした小学生の教育とか中学生の教育なんですけど、あとはやっぱり日本の教育ね結構いいと思いますよ。私教育が専門なんで結構いろんな国の教育とかめちゃくちゃ興味があってすごい調べるんですけど、やっぱ日本の教育いいなと思いますね。あと最近すごいのが IB 校を公立校で作ってるんですよね、日本って。それもすごい調べたんですけど、しかもさらにすごいのが私立の IB 校、その国際基準の学校で、その学校を卒業したら海外に進学する時にもこう成績を持っていけるみたいな、 IB 校インターナショナルバカロレアライセンス校みたいな感じだと思うんですけど、そういうのが公立でもあるんで、まあ、地方なんですけどね、多分四国とか中国地方とかが私が調べた限りではいくつかあったんですけど、やっぱ都内のインター校はすごく高いし、いろんな要素があると思うんですけど、いや地方の公立の IB 校って最近結構いいなと思います。という感じでした。今日も最後まで聞いていただきどうもありがとうございます。